にちは、山口です。たくさんの感想ありがとうございます。933件、めちゃくちゃいっぱい来てます。本当にありがとうございます。現在進行形で増えてるんで、今ちょっと見てるとね、もうちょっと増えてるのかなと思うんですけど、とにかくたくさん来てます。ありがとうございます。で、実際にね、ここからビジネスについて本題を入っていこうかなと思うんですけど、じゃあどういう風な理想とどういう風な現実があるかってことをまずね、直視してもらおうかなというふうに思います。実際アフィリエイト、こう神殿というか宮殿というか、まあなんかいろんな人がいるんですよね。アフィリエイトでこういうリゾートホテルみたいなの立ち上げるみたいな、まあ、リゾートホテルというかマイホームなんですけどね、こういうの立ち上げた人もいるよっていうこともあれば、まあ、僕みたいにこうやって、まあ、そこまでやってないけれど、まあ、世界中にね、いろんなこう仲間みたいなのができるとか、うん、まあ、淡路島行ったりだとか、ここはスイーツとか、あとはチェンマイとかですね、この右下とかはっていうところ行ったよとかっていうのもありますし、まあ、自己実現系ですよね。まあ、こう僕の当時若かったので、非常にこうベンツだったりとかタワーマンションだったりですとか、まあ、リゾートで好きな本読んだりとか、ホリエモンだったりとか、まあ、いろんなことやってきましたと、まあ、気が済むまでやりましたという感じですよね、うん、で、まあ、実際にね、その過程でメンターとの一緒の思い出もできましたし、まあ、ただこれね、アフィリエイトとか上発信とかで得られる現実の一部ではあるんですけど、厳しい現実が立ちはだかるわけですよ。何かっていうと、まず上発信ビジネス、僕がやってるビジネスっていうのを全体像で言うとこんな感じなんですよね。集客があって、 LP があって、セメールラインがあって、セールスがあって、コミュニティで、コアコミュニティがあって、それを一部公開していくってループが始まるっていうのが全体像なわけですけど、まあ、これ全然覚えなくて大丈夫です、はい、なんとなくこういう仕組みでやってるよってことですね。ただこれ見ていただくと分かるんですけど、やること多すぎなんですよ。例えばビジネスで稼ぐってなったら、こう知識だったり SEO、サーバー、ドメインとかわーわーわーわーってあるわけですよ。でそうなってくると、まあ、結局ね、こういう動画を見てもどういうふうにどういう順番で始めればいいのというふうになってくるわけですよね。じゃあなんで多くの人は結果を出すことができないのかっていうと、それこそ前回の動画から言うと、成果が出てないのは能力が低いんじゃなくて、優先順位付け、重要付けが間違っていることが多かったよということですね。だから我々がね、生きてるこの人生でもそうですし、ビジネスでも優先順位がなくて混乱してる人っていうのは、やっぱ求める結果って難しいわけですね。例えば僕の先生の田中さんっていうことはどういうふうに話してるかというと、うんこが詰まったトイレで例えてるんですね。要はうんこ詰まりましたと、トイレが。でその時にもう一回流すボタン、流すところをビュッてやったら、その水位が上がってきてやばい状態になってくるわけですよね。そうじゃないわけですよ。まず詰まりを取ってから流す必要があるわけですね。だから詰まりを取る前に流す、ひたすら流す、わーっていうようなことをやってる人が多いので、ビジネスでもいろんな情報がね、こう自分の元に来るけど結果が出ないというなってくるわけですよ。ビジネスで情報収集は大事なんですよ。ただそれをこう、ね、うんこが詰まってる状態で水を流すようなことをしちゃうと、さらにカオスが広がってきますよということなんですね。ちょっとね、いろんな説明を踏まえて今のことを話したいなと思うんですけど、この優先順位付けについて過去の一応どう考えたのかというふうに話していくと、まずはティモシー・フェリスっていう、まあ、週4時間だけ働くっていう、まあ、非常に有名な、ね、書籍があるんですけど、この人の場合は本当にもう効率化の鬼みたいな感じなんですよね。もうなんていうのか、ニューリッチっていう言葉を作ったのもこの人なわけですけど、もし仮に、ね、あなたが心臓発作になってしまって週2時間しかビジネスできないとしたら、何だけをするかっていう質問をよくこの本でね、繰り返しいろんな角度でしていくんですけど、要は全てのビジネスもそうですし、まあ、人間関係もそうですけど、2割8割の法則みたいなのがありますよと。要はあなたの人間関係の本当に充実してるものは2割の人間関係が来てますよと。残り8割は別にあってもなくてもそんな変わんないと。これすごい残酷的な話ですけどね、人間関係で言ったら。ビジネスも同じで、もういろんな情報ってあると思うんですよ。でも本当に重要なのは2割ですよと。これ2割だけやってればなんとかなりますよというのを、いろんなライフスタイルだったりとか、体にもそうですし、感情もそうですし、精神的にもそうですし、ものすごいいろんなこのアングルでね、話してくれてる本です。まあ、別に買わなくてもいいんですけど、まあ、こういうね、本がありますよってことですね。あとはイシューから始めようとかですね、最近の本だったら。どういう感じかっていうと、解決する方法を足すのではなくて、どの問題、どのイシューが重要かを見極めることが最も重要ですよっていう本を、もうなんですよね、これ。ひたすらいろんな角度でそれを話してますよと。多くの人間が目の前にある問題に対応するだけ本質的な問題を特定すらできてませんよと。そうですね。例えば、車のエンジンランプがついてると。ってなったら、エンジンに問題があるわけですね。エンジンランプに問題があるわけじゃないですよ。なので、エンジンランプがついてるって言って、あ、ムカつく、あーって言って、そのね、導線をね、バシッて切って、なんか LED の、そのね、エンジンランプがつかないようにしたら解決するかっていったら、それ、まあ、エンジンランプを消えるっていう目的は達成されたかもしれないですけど、エンジンのトラブルっていうのがそのまんまの状態で対応してるわけなんで、全く意味がないわけですね。要はうんこまみれの状態のができてしまっているということなんですね。いろんな問題ってあるんですよ。でもそのいろんな問題の中でも本当に2割の問題しか重要じゃないよということが、まあ、この本でね、いろいろ言われてますわけですよ。有名な本で言えばエッセンシャル思考とかですよね。非エッセンシャル思考っていうのは何かを加えることであって、でエッセンシャル思考っていうのは良くすることは何かを削ることですよと。要はうんこまみれになったら、まずその詰まりを取っていく必要がありますよということですよね。僕らがビジネスをやるときにやりがちなミスとして、どういうものがあるかっていうと、作業時間とかノウハウを増やせばいいのかという話がよくあるわけですよ。こんだけやれよとか、なんかメルマも死んでやとかいうね、こうお涙ちょうだいストーリーあると思うんですけど、僕結構反対で、まあ、6時間7時間は寝てほしいんですよね。せめて倒れちゃうというか、 なんかね、10記事、20記事、1000記事って言ってるように数千記事数とか動画数とか把握しばってやればできるのかって言われたら、僕は報われないと思うんですよね。なんでかっていうと、例えばね、僕たち1000回ぐらいもシャンプーしてると思うんですよ。この世に生まれてね、風呂に入った数とか、例えば呼吸とかなんですよね。別に呼吸もそうですし、シャンプーもそうですけど、達人レベルになってないわけですよね。こうヨガ行者みたいに呼吸だけでこう心肺をなんだろうコントロールできるみたいなことはできないわけですよ。何十年この呼吸を続けてますけど、シャンプーもプロの美容師からすれば頭皮にダメージを与えるような悪い癖っていうのが習慣になっている可能性すらあるわけですよね。だから正しい順番、正しいフォームですよねっていうのを知らない限り、悪い癖が前に積み重なった結果、現状認識がぐちゃぐちゃになっちゃって、さらに短期的なノウハウを混乱してるからね、 IQ が下がっちゃって買ってしまいますよというメカニズムがあるわけですよね。逆にあなたがこれまでね、こう稼ぐやり方とかいろいろ買ったとしても、周りがびっくりするような成果が出てないならちょっと危険だよと。要はうんこが詰まっている状態でさらに水を流そうとしている状態なんじゃないかということを認識しておいてほしいですね。まずこの前この状態 でその理由としては、先ほど話したようにビジネスフォームですよね。全体像とフォーカスポイント、要は何がイシューなのか、何が問題、2割の重要な問題なのか、何が週2時間しかね働けないとしたらやるべき問題なのかってことを見極める必要があると。それがない状態で全部重要でやっちゃうと全部中途半端になるし、間違ったフォームでやっちゃう癖がついてしまいますよということですね。まあ、バスケットボールとかでもマイケル・ジョーダンとか言いますよね。こう8時間シュートを練習したとしようと。ただそれが間違ったね、シュートフォームやったら間違ったシュートの名人になるだけだと。正しいフォームを知ってそれを反復することに意味があるんだって。ただ反復するだけでは全く意味がないわけですね。意味がないところからマイナスの可能性が広がっていきますよというのをまずここで認識しておいてほしいです。実際ね、これ心の声とかでもう聞こえてる人もいると思うんですけど、このままでいいのかなって思ってる人いると思うんですよ。本当に今の延長線上にその未来あるのかと不安になってる人いると思うんですよね。なった時はやっぱ正しいフォームをもう一回見直す必要がありますよねということですよね。その疑問がある状態でやっぱ反復しても習得って難しいんですよね。僕もビジネスやってる時にすごい感じたんですけど、これ本当に一生やっていくのっていうのがすごいあったんですよね。でなってくると力も出ないですし、作業も継続できないですし、ノウハウの吸収っていうのは落ちるんで、まずは一旦ねそれを置いといて現状認識して無駄を減らしていきましょうと、詰まってる運行を取っていきましょうという話が今回の動画の本題になりますと。ビジネスにおけるフォーカスポイントなんぞはという話に入っていくわけですけど、まずこれですね、中小企業省っていう、なんていうのかな、日本の行政機関があるんですけど、これ何かっていうと、中小企業が潰れてる原因がデータとして出てるんですよね。1年目に 80%、 3年で 90%、 5年で 97% 削れていくわけですけど、まあ大体消えるって感じですよね。中小企業なんで消えるのかっていう原因があって、それ何かっていうと、販売不振が 77.14% なんですね。何かっていうと、要は1年以内に販売不振でみんな消えるっていう感じなんですよ。すっごいざっくり言うとですよ。ざっくり言うと、なんかいろいろとかあるんですよ、ノウハウがないとか。でも要はお客さんが集まってないから終わる。要は制約する見込み客を集める方法の知らないから、我々ね、個人ビジネスもそうですし、まあ、中小企業っていうとちょっとね、なんだろう、あんま私関係ないかなと思うかもしれないですけど、副業とかもそうですね。すべて販売不振で終わっていきますよということですね。で、販売不振が行っている原因って何かっていうと、制約する見込み客を集める方法を知らないからということですね。とにかく食えない個人企業家たちは、制約する見込み客を集めるスキルを持ってないってことが最大にして最大の関門になってますよと。それがないから先に進めないんですよっていう話ですね。で、実際アフィリエイト経験者も、アフィリエイトってそもそも何かっていうと、問題を持ってる人と問題を解決できる人をマッチングさせるビジネスモデルなんですよ。それを全てやるのがインフォビジネスなんですよね。情報発信なわけですよ。で、これも全て、アフィリエイトも情報発信も全て集客が原因で8割潰れていくんですよね。で、もっと言うと、そもそもどんな人を集めたいかが不明確な人多すぎるんですよね。ブログとか Twitter、Facebook、YouTube、いろんな人見てますけど、全くこの優先順位を理解できてないっていう風に感じる人、ただ YouTube 作ってる、ただ Twitter やってる、ただブログやってるみたいな。まあ、それでね、偶然うまくいったとしても、やっぱ3年以内にはね、販売不振で苦しんでいきますよと。なんでかっていうと、それは方程式のない答えであって、たまたまね、そのなんだろう、テストのね、入試とかで、ああ、UAO のどれですかって言って、おかなって言って、たまたま偶然あっただけであって、何回も何回も繰り返すことができないんですよ。ってなってくると、ちゃんと僕らみたいにね、優先順位を知って、まずはね、うんこつまりのトイレをちゃんとすっきりさせて、そこからきれいにね、流す、追加していく、ノウハウを追加していくっていうことを、工程を踏んでいきますよという話ですね。じゃあ、なんで集客できないのかって話に入っていくわけですけど、ビジネスをスタートしたら、まず最初にやることは何かっていうと、ビジネスっていうのはまず問題解決なんですよ。問題解決。自分が何発信したいかっていうよりも、情報発信で集めたいお客さんが曖昧なまま進めてるだけで無理ゲーなんですよね、最初に言っとくと。集めたいお客さんが曖昧なまま進めてる時点で無理ゲーなんですよ。例えばですよ、これね、ビジネスだけで話すとよくわかんないっていう人もいると思うんで、恋人にとかね、恋愛とかってみんなね、ある程度経験あると思うんで、その例では出すんですけど、例えばあなたの友達で恋人がいない童貞がいますと、女の子と全然わかんないと。ってなった時に婚活しようかなって言って、あなたに相談したとするじゃないですか。でその童貞が、いや俺結婚指輪買うと思うんだよねって言って相談してきたら、あなたどうやって答えますかね。いやいや、ちょっと待てという話なわけですよ。その相手の指輪のサイズも分かんないし、そのダイヤが本当に相手にとって嬉しいものなのか分かんないし、そもそもお前相手いねえじゃんというふうに答えると思うんですよね。 それと同じでビジネスでとりあえず発信するっていう人を見ると僕同じ景色が見えてるんですよ。いやいや、お前相手決まってないのに何自分でやってんのというのがなんとなく僕はすごい同じような景色に見えるわけですね。情報発信イコール問題解決が本質なんで、あなたがどんな人 の問題を解決するかっていうのが全てね、あのレバレッジポイントになってきますよということなんですね。どんな問題を解決するかってなかなか難しいんで、まあ、よく言われてるのがこのドラッカーの5つの質問というものですね。我々の使命は何か、我々の顧客は誰か、価値は何か、成果は何か、結果は誰か。まあ、これね、むずいって思ったと思うんですよ。なので僕が変えました。あなたがどういうふうに情報発信をして、どういうふうにゲートだったりとか情報発信、まあ、コーチコンサルでも何でもいいですけど発信していく際にやっていくのかっていうところで、まず最初この5つの質問っていうのを僕なりにアレンジしたのはこれです。はい、1つ目の質問で、まずあなたが学んできたスキルや経験は何なのか、知識は何なのかってことをリストアップしていく。そしてその知識やスキルでどんな悩みの抱えた人を解決できるのかってことを書いていく。要は自分視点が第一の質問で、次に第二の視点が他人の問題を解決するという視点になるわけですね。多くの人は第一の質問だけで終わっちゃうんで、ビジネスが成立しないんですよ。マスターベーションっぽい上司になってしまうわけですね。それが終わったら第三の質問ですよね。じゃあその問題を抱えた人はどんな結果を求めていると。例えば僕の発信だったら、僕の場合はマーケティングとか SEO とかコピーライティングっていうのを学んできたんで、それで集客の悩みとかビジネスをゼロからどう始めればいいかっていう人の悩みを解決できるわけですね。その人はどういう結果を求めてるかって言ったら、まあ、最初にやったようなマイホームだったりとか、まあ、仲間とか、まあ、自己実現とかいろんな、ね、欲求があると思うんで、まあ、そこを見せながらやってるわけですけど、じゃあその問題に対してすでに時間とお金を投資してるのはどこにいるのかってことをまず考えていくんですよね。ゼロから自分が集めるっていうより、すでに集まってるところどこかなというふうに考えるわけですよ。じゃあそれを踏まえた上で一歩目どうしていくかってことを考えていくということですね。これ暇がある人というか、まあ、余裕がある人は、ね、これリストアップしていただければというふうに思うんですけど、僕はこの工程で全てのビジネスはやってみましょうと。ドラッカーちょっと難しいんで、使命とか言われると、まあね、使命とかいうのは好きな人はいいと思うんですけど、なかなか僕ビジネス最初やってる時って見えづらい時があるんで、まあ、僕はそういう風にやってるよって感じですね。一番考えやすいのは何かっていうと、過去の自分と同じ人を救っていくよっていうのが一番楽なんですよ、ビジネスって。正直これまでお客さんで一番理想な人をターゲットするとか、ゼロからどんな人を関わりたいか決めるとか、いろんなね、このターゲットを決めるとかペルソナとか言われてますけど、要はこのね、情報ビジネス、インフォビジネス、アフィリエイトビジネス、コーチコンサルもそうやし、何でもいいんですけど、スピリチュアルもそうですけど、過去の自分と同じ人を救っていくっていうのが一番上発信であなたのパワーが乗りやすいし、継続しやすいし、解決できる問題っていうのが分かりやすいわけですね。まあ、これをやっていくっていうのが一番楽ですよっていうのが、まあ、僕のね、この長年の上発信やっていって、いろんな人を見てきたところの答えですね。まあ、いろんな方法を試したんですけどね、一番これが楽でしたよとですね。で、じゃあこの1から3の選択肢、過去の自分を助けていく、もしくはこれまでのお客さんでこの人が一番良かったなという人を助けていく、もしくはゼロからこんな人と絡んでみたいな、こんな発信をしてみたいなっていう人を考えていく。これを全部満たすためにどうするかってことを考えてますよね。これ何かっていうと、僕がやってるレビューブログなんですよ。これがレビューブログなんですよ、立ち位置として。まあ、僕のね、ブログ見ていただいている方多いと思うんで、いろいろな、まあ、ああ、そういうことなのねって納得していただける方も多いと思うんですけど、レビューとは何ぞやということなんですけど、まず自分が見てきた有名人とか、もの場所、活動、教材っていうのを共有していって、それに対しての見解をブログとか YouTube でレビューしていくという方法論になります。その結果どうなるかっていうと、すでにお金と時間を使ってその問題を解決した人、要は過去の自分と同じような悩みを持っている人が検索エンジンから集まってきて、自分が問題解決しやすい人のみが集まってくると。そしてその人はもうお金を払う準備できてるわけですよ。自分がね、過去にお金を払ったものとか、もしくはね、払おうと思ったものをレビューしていくと、要は同じような精神状態の人が来るんで、その気持ちはあなたも一番わかるわけですね。それ自分やったことないこと分かれっていうのはなかなか難しいんで、もちろんその経験するようになればできると思うんですけど、まあ結構それはね、経験者特有の技というか、柔道で言うとサマーソルトキックみたいなこう大技なんで、一回転蹴りみたいな感じですね。まずはこう構えて打つみたいな、突きからやっていきましょうよみたいな感じなんですけど、それを柔道で言う構えて突き打つっていうのは何かっていうと、僕らはまず自分が解決してきた、これまでの人生で解決してきた問題っていうのを解決しましょうということですね。でビジネスのレバレッジポイントっていうのは集客が全てなんで、その集客しつつ自分の過去の人を集めて、かつマネタイズもしていくってなった時にレビューが一番いいですよというのが、僕のここまでのねビジネスの集大成っていう感じですね。レビュー記事ってこんな感じですね。うん、いろんなね、こう、なんだろう、見て、ブログを、僕のブログを見てる時期によって、このトップページっていうのは変わってくると思うんですけど、まあ、大体こんなようなイメージですよと。で、なんでレビューなのって話なんですけど、あなたが見てきたものをレビューすれば、まあ、Yahoo や Google っていうのは検索エンジンで、経由で、こう、読者がね、あなたのブログに訪れてくるわけですよ。ってなってくると、過去と自分と同じ状況の人が集まってくるわけですね。でそしてその記事のね、最後の方で自分のものだったりとか他人の商品とかその人の商品を紹介することによってレビュー記事から収益化することができますよということですね。ちょっとごめんなさい、これそしてその記事になってるんですけど、その記事の一つですね。ちょっとご誤字です、申し訳ございません。はい、まあ、例えば僕の実例だったら、この田中みのるさんのメルマガを紹介して、まあ、報酬っていうのをもらってるわけですね。まあ、大体サラリーマンの給料ぐらいはここから発生してるかなって感じなんですけど、千人さんとかもそうですし、 僕のメルマガが誘導してるわけですね。まあ、ここからすごい、今年収分ぐらい来たんじゃないかってぐらい来てるんですけど、ここからは本当に。まあ、ちょっとね、具体的にこう報酬画面っていうのを後から見せていくんですけど、大体のイメージはここまで掴んでいただければと思います。はい、でどうやってマネタイズするのってことなんですけど、まあ、自分のね、商品がある人は楽です、はっきり言って。コーチ、コンサルとか、自分の詳細がある人はレビュー記事からそこに誘導すればいいわけなんで。で、まだない場合はアフィリエイトだったりとか、その他のマネタイズ、まあ、ここから話していくわけですけど、っていうのをしていきましょうねという話が、まあ、レビューブログの恐ろくさな流れになります。例えば僕の場合、メルマガ配信サイトのマイスピーの場合ですね。これ僕無料で、なんだろう、食事会とか行きましたし、1記事だけでこう191人の購入者リスト、プラス32万の売り上げですよね。しかも購入者リストなんで、もうみんなお金を払っても情報発信したい人だけばっかりなんですよ。なので、めちゃくちゃその後のセールスっていうのも、まあ、こんなこと言い方すごい失礼ですけど、楽なんですよね。無駄にね、こう、情報発信とはこうこうこうでとかっていう人はないわけなんですよ。もう、やる前提で来てる人が僕のブログに来て、そして訪れて、119人が僕のことを知ってくれて、さらに僕のところにもお金が入ってきて、さらに僕の発信を見て買ってくれるというふうな流れができるわけですよね。他にもネットビジネス大百科2とかだったら、まあ、1記事で101リストとか20万とかの報酬ですよね。まあ、ものすごい1日2日とか書いて101リストが来て20万の報酬とか来たら、ものすごい費用対効果いいわけですよね。なんか広告とかはもちろんお金がある人はいいですよ。お金があっていろいろね、こうビジネス的な知識ある人はいいですけど、なかなかない人って難しいんで。でもこうやってね、自分がやってきたことだったりとか、参加費が限りなく低いものをレビューしていくことによって、もうすでにお金を払うだけの痛みが持ってる人がすぐ集まってきて、さらにアフィリエイト報酬も新たに入ってくるというのが、このレビューブログの素晴らしいところだね、僕は思います。田中みのりさんですね。ちょっと報酬が秘密報酬の関係で公開できないんですけど、まあ大体もうサラリーマンの給料分が毎月入ってきて、まあ、2、3年続いてるよって感じですよね。まあもうお察しくださいって感じですね。でまだ自分の商品もなくてアフィリエイトする商品もない場合どうするかっていう話なんですけど、僕の場合、この初めての月100万円というのが、まあ、このレビューブログ経由で出てきたわけですけど、どういうふうにやったかっていうと、僕がレビュー記事を書いていって、その最後の誘導のところで先輩のコンサルティングを受けたんですよね。まあ、この悩みっていうのは解決できるけど、まあ、この先輩のコンサルを受けることによって、さらにね、新たな悩み一気に解決できますよというふうな紹介をしてたわけですよ。どんな感じかっていうと、実際に僕のところに、僕のレビュー記事見たら、僕の通話っていうのを無料でつけてたんですよね。僕経由で買ったら。その通話で1週間に一度ね、だいたい一人紹介できることによって100万円のコンサルティングだったんですけど、そのコンサルティングの売れたら3割もらったんですよね。1週間に一度制約して、で1ヶ月4週間あるわけなんで120万。でこれで月利120万円。で、やったら脱サラっていう風な流れやったんですよね。やることは毎日1人通話するだけ。で、レビュー記事に2、3記事書いただけなんですよね。本当これだけで脱サラしたっていうのが僕の、全ての始まりだったのかなっていう風に思うんですけど、本当に、なんだろうな、無駄なことをしてないというか、こう、イシューというか、レバレッジだけというか、週2時間だけしかビジネスできないとしたらどこやるかって言ったら、僕はもうこのレビュー書いて通話、レビュー書いて通話だけだったんですよね、当時。まあ、今はもうちょっと自動化してる部分もあるんですけど、まあ、初めて月利100万とかっていうのはこういう流れでやりましたということですね。当時の作業プロセスは、レビュー記事を書いて、レビュー記事内で紹介して、レビュー記事経由で売れると、顧客商品が入ってきますよというようなイメージです。はい、だから本当に自分はお客さんを集めるというレバレッジポイント、レビューですよね。自分と似たような人を集めていって、さらに自分の問題を解決できる先輩にやっていく。だから自分がもうすでに解決する必要はないわけですよ。自分と問題を解決できる人をマッチングさせるだけなんで。それができれば、もうあなたは月100万円ぐらいはいけますよということですね。1億2億とか行くってなったら、またもうちょっとね、やることは増えてくるわけですけど、まず月利100万とか、自分の家族を養うとか、ちょっと暮らしを豊かにしたい、買い物自由にしたいとか、旅行自由に行きたい、脱サラしたい、それぐらいやったら、もうこれだけで十分ですよというのがレビューブログなんですね。本当にレバレッジだけなんで。っていうのがレビューブログですよという話ですね。もう一回復習なんですけど、上半身の全体像っていうのはこんな感じですよということですね。で、これ一気に全部やるから難しいんですよ。でどうするかっていうと、ここでね、僕が出番だなと思って言うんですけど、なんでね、僕自身成果が出続けたかと。いう話だったりとか、僕のコミュニティとかね、知ってる人はいると思うんですけど、ものすごいいろんな人が成果出してるんですよね。僕のレビューコミュニティとかあるんですけど、他の人は一気に全部やるってことを推奨してるんですよ。ステップ書きましょうとか、セールセーター書きましょうとか、コピーライティングとかいろいろ言ってると思うんですけど、もちろんね、理想ではあるんですよ、それって。ただ現実的にはそれ難しいんですよね。初心者だったらやる作業多すぎるし、マネタイズまで遠いんですよね。何ヶ月沈黙の期間があるんだと。下手したらね、2年3年ブログを書けばうまくいくとかいう人もいますけど、365日更新まずしてくださいとかいう人いますけど、そんな必要あんのと。ことですね、要はまずマネタイズしてる経験、お金を稼ぐ経験、ネットであなたがね、サラリーマンの給料以上に稼ぐ経験、就職しなくてもいいような経験っていうのを積むことがまず僕は第一優先としてあるわけですよ。それができてからだと思うんですよね、話は。正直言うとね、もちろんね、美しくビジネスするとかいろいろあると思うんですよ。ただ僕は経験を積んだ方が早いっていうのは正直なところですね。人生って時間有限なんで、やっぱそこは僕は詰めて、なんだろうな、ストイックにやっていきたいというか、ストイックっていうのは時間をなんか肉体的な労働っていうよりかは、レバレッジポイントだけをやるっていうところですね。全部が全部やるんじゃなくて、ただ自分の重要だと思ってるところをやる。 というところですね。なら今回あなたにね、問題解決は全て他人に任せて、あなたは問題を持っている人、もしくは過去のあなたがね、解決してきた問題だったりとか、今あなたが問題だと思っている人と同じような人を集めることで、あなたがね、月100万円とかそれぐらいのレベルを達成できるっていうビジネススクールを開催することに決めました。これがゼロから始めるレビューブログ、ゼロレビューっていうのを開催していきます。はい、まあもうね、分かってたよっていう人もいるかもしれないですけど、セールスですね。セールスというか、まあ、告知ですよね。もしね、ここまでレビューっていうのを聞いて、あ、もし、なんだろうね、レビューっていうのがすごいいいなと思ってるんであれば、ここから先に聞いていただければいいと思うんですけど、この集客媒体っていうのはレビューブログでやっていくわけですけど、あとね、後ろ、LP だったりとか、ステップメール、LINE セールス、コミュニティ、再教育とかっていうのは、もう全部僕の方のゼロレビューシステムで自動化していきます。はい。なので、あなたはレビューブログでね、自分の今の持ってる悩みだったりですとか、その他ですね、集客媒体とか、そういったものに特化していく。レビューブログの使い方プラス、ゼロレビューシステムっていうののビジネススクールっていうのが、まあ、ゼロレビューですよという感じですね。要は、あなたはレビューブログを書くだけで、書いて誘導するだけで、まあ、最初のお金っていうのを稼いでいきましょうねということですね。まあ、お金ごときはさっさと稼ぎましょうって感じですね。仕事のタスクとして。楽なんで事実としてお金がある程度あると。まあ、1000万、2000万以上いくと、またね、違った問題とかって出てくるわけですけど、まずは集客、そして販売していくことっていうのが経験積めば、もうものすごいね、ネットでレバー近かってくるんで、今後あなたの障害賃金がね、この例えばね、こう、毎月10万円稼げるんだったら、障害賃金で1億くらい変わってくるんですよ。っていうふうに、福利がどんどん組み上がっていくって考えていくと、やっぱこのレバレッジポイントだけをやっていくっていうのは、もう非常にね、優れていくんじゃないかというふうに思います。はい。実際にね、こう過去のコミュニティの実績っていうのを一応出しておきますけど、300万円とか80万円とか70万円とか、まあ、張り切れないんで一応一部だけ貼っときますけど、まあ、大体このようなイメージですよということですね。このレビューを通じて、まあ、これね、あの僕じゃなくて僕の先輩なんですけど、こういうのだったりとか、まあ、これ自身僕ですよね。いろんなファミリーだったりとか、まあ、パソコンにしてでもできるんで、本当無駄な作業しないってところですよね。あとは、レビューブログを書いていくシステムに任せていくってところですね。はい。で、自己実現を飽きるまでやっていくと。なんていうと、人生先に進むんで、不思議なんですけど、やっぱ飽きるんですよね。自分のね、こう欲しいものいっぱいバーってやっていくと、自然と、あ、これもっと他人のためにやろうかなとかっていうのが自然に出てくるんで、やっぱそこはもう早くやり尽くしていくっていうのが、こう人生のね、こうタスクとしていいんじゃないかなと思うんですよね。それをやらなくて、押さえつけて、いや、なんかスピリチュアルとかっていうのもいいんですけど、やっぱね、こう、実際の生活っていうのは人間はもう物理空間に制限される肉体があるんで、やっていかないといけないわけですね。ってなってくると、お金が現実的に1000万くらいあった方が便利じゃないのということで、最初のね、オファーとして、このゼロレビューっていうのを新たに提案させていただきますよということですね。はい。まあ、本当にこの、次のステージっていうのも話していきますけど、本当に人間関係だったりとかっていうのが本当に大事になってくるっていう人たちもあるんで、ぜひね、このあたりもゼロレビュー内で、ね、話せればなというふうに思います。はい。詳細はまた後日話していきますけど、まずは、レビューですね。はい。僕のブログっていうのの正体っていうのが今、ここでね、掴めてきたんじゃないかなと。ですけど、とにかくほとんどの人は集客ができてない。狙んで集客ができてないかっていうと、自分が集めたお客さんが明確になってないからですね。じゃあどうやって集めるお客さんを明確するかっていうと、今あなたが抱えている問題、もしくはこれまであなたが解決してきた問題、同じの持っている人を集めていきましょうねと。要は過去のあなたを同じような状況の人を助けていきましょうねっていうのが、まずビジネスの第一ステップですよと。結構分かりやすいですよね。自分が困ってきた問題を解決していくと、もしくはあなたが一緒に解決していく、それをマッチングさせるっていう作業がこのレビューでね、本当必要最小限の力でやれるということを確立しましたので、システムで。ぜひね、続きを見ていただければというふうに思います。それでは、ここまで聞いていただいてありがとうございました。